コモコパレード。
というわけでですね、韓国行ってきたんですけども、過酷でしたね。
過酷韓国旅、なるほど。
まあ、つか、ただだったんだけど、ただっていうか、その、
楽町。仕事でってことですね。
いや、まあ、楽町っていう媒体が、
はい。
で行ってきたので、お金出してもらうという、その、初めて、完全に、完全に取材で海外行ったのが初めてやったんだけど。
ああ、なるほど。その仕事、完全仕事オンリーの海外旅行ということですね。
うん。
あ、そうそう。
なんかね、だから、一泊二日やね。
ああ、本当に確かに、強行日程ですね。
うん。
もうバーンとその仕事分取材分取って帰ってくるって感じですね。
そうだから前日なんかまあ、
はい、
トークライブじゃないかなんかまあ歌舞伎町でなんか喋んなきゃいけないのがあって。
あ、なるほど、イベントことがあって、はい。
で収録だったかな、収録があって、でそれで、家帰るのしんどいからまあ新宿で泊まって、
うんうんうん、
漫画喫茶に。
あんこん。
で、始発で、成田に行って。
もう前日からまあまあ過酷さがありますよね。
東村山住んでると大体そうや
ね。あ、そっか。東村山から行く方がまあ過酷なのか。
うん。
なるほど。はい。
で、まあ早朝で、
うん、
こう集合して、7時に集合して、9時に飛んで、
それはあれなんですか、ラクマチのスタッフさんたちとラムさんってことですよね。
と、いつも一緒に行ってる。
あ、わかりました。はいはいはい。
で、4人で行って。
なるほどなるほど。
で、まあ、そのまま、スラム街に行って。
ああ、はいはいはい。もう着くや否やスラム街に。
で、まあ、取材をして。
うんうんうん。
で、まあ、ホテル泊まって。今回は、いいホテルでしたね。
あ、楽町さんがいいホテルを取っていただいて。
いや、まあ、楽町さんが取ってくれたっていうか、まあ、お金は出してもらって、ね、自分たちで取ったけど。
あ、選んで。
それなりに
いいホテル。じゃあ、朝から、ずっとスラム街取材して、その後、夕方ぐらいにホテルってことですか、これは。
まあ、夕方っていうか夜だね。うん。
だからもう、回すだけ回して夜ホテルに帰ってきたというかチェックインするということなんですね。
そうそうそうそう。
あはは、なるほどなるほど。
で、次の日に6時45分起きで。
早いな。
で、スラム街を取材して、で、続けてスラム街を取材して、で、続けてスラム街に行ったらめっちゃ怒られて。まあ、今回はよう怒られたな。
それは、その、住んでる方ってことですよね。
最後はそうだね。に、セキュリティに叱られたのもあったし。
ああ、はあはあはあ、なるほど。
うん。
たくさん怒られる韓国ツアーだったわけですね。
そうだね。やっぱり、二人で歩いて、二人がカメラ持ってついてきたら怒られるな、やっぱり。
まあまあまあまあまあまあ、そこは、そうですね。スラム街で、それは、怒られますよね。なんか、わかんないけど、南米とかなら普通にぶん殴られたりとかそうですもんね。
まずまず、南米はまたハードル高いけどね。まあ、まあまあまあ。まあ、
なるほど、
カメラがいる時点で、取材ですってなっちゃうからね。
そうですよね。あ、楽町さんだから結構ちゃんとした大きいカメラなんですか？
まあそれなりに、まあ一眼だね。一眼、
はいはいはい。
で動画回す感じ。
うんうんうん、なるほど。それはまあまあ、なんかやっとってんなって、物バレだから怒られそうですね。
うん、まあ大変だったよ。で、まあ撮って、で、まあほぼそのまま空港行って、
うんうんうん。
帰ってきたから、もう本当に一泊二日。だから、そうだな。まあ、 数時間だけど、動いてる時間はほぼほぼスラム街やったら、
そもそもその何時にホテルに戻ってきてホテルで休まれたのは何時間ぐらいなんですか。ちゃんと寝るのは時間はあったんですか、これは。
あったけど、ちょっとだけプライベートとは言わないけど、ちょっとだけ、飯食ったりしたから。
あ、なるほど。ちょっと夜の街を遊びに、
まあ遊びにって全然遊びにっていうほどのもんじゃないけど、ちょっと一緒に行った、一緒に行った人とちょっと一軒行っちゃったんで、まあでも11時ぐらいには入れたかな、ホテルに。
ああ、じゃあまあまあ5、6時間はちょっと休まれてってことなんですね。
ああ、まあそうね。まあ別に普通に、まあ、睡眠不足ではなかったけど。
まあでもとはいえですよ、普通のなんか観光客が行くザ観光地遊んで11時でホテルじゃないですからね。がっつり取材で朝からスラム街行っての11時ホテルで、しかも次の日6時45分に起きてスラムスラムスラムで怒られてるんでしょ。
スラムス
ハートだな。
スラムスラムスラムスラムで怒られてる。
すごいですね。スラム4連発。
スラム4連発だと思う。3本ぐらいは取って、3本分は絶対取ってるしな、うん、
それってつまり別のスラム街ってことですよね。同じ場所に行くで3カ所4カ所に行ってるってことなんですよね。
もちろんもちろん。
だからそんなにそのあれですよね、ソウルから行ける距離にあるってことですよね。
まあ全部ソウルだよ。
そんなにあちこちにあるんですね。前1カ所ぐらいはラムさんにほら連れててもらったじゃないですか。
一緒に行ったペクサマウルも行ったよ。
あ、なるほど、なるほど。あそこも行ったんですね。
つうか、まあ、やっぱ全部、ほぼ全部なくなんねん。今年、来年で。
あー、おっしゃって、レトロでもおっしゃってたような気がしますけど、それもあって、ちょっともう全部収めとこうというか。
そう、ペクサもなくなるよ。
あ、そうなんですね。あそこ結構、思い出の、ラムさんと二人で、なんか、後ろからおじさんが、一人二人、携帯持ったおじさんが増えてくるなっていう経験をしたんで、楽しかったですけど。
もうでも本当あれだったよ、ペクサマウルも、閉じちゃってて、住人はもう多分 95% 立ち退いた後だった。
ああ、もう立ち退き終わった後だったんですね。
まあだからちょっと抵抗してる人以外はもう全部って感じ。
なるほど。それってじゃああそこまあ潰してなんか釣るとかそういうことなんですか。
そうなんやろ、あそこもうでも全部マンションなんやろ。
まあ見た目としてはつまんなくなっちゃいますね、ほんとそれだと。
そっか、でも結構な離れというか、なんか結構地方じゃん。
そうでしたね、はいはいはい。
タクシーで何千円もかかるような場所だからさ、その向こうのお金でね。
なんか東京横浜間ぐらいか、もうちょっとぐらい車で行ったイメージでしたけどね。
行った、相当遠かったよ、ね、高速で5、6千円払ったんじゃない、当時。しかも韓国はタクシー代だいぶ安いのに。
そうですよね、結構だから高速なかなかつかないから、うとうとしてたら着いたぐらいだから結構な距離行った気がするな。
寒かったもんな、なんかもう結構高い場所だったからさ、外気が寒くてタクシー乗ってて窓が冷えてくるみたいな感じだったけど、だからそんなさ、なんか多摩地区どころじゃないぐらいだからさ、
はいはいはい、
そんなとこに高層ビル建てて、大丈夫みたいな感じではあるけどね。
でもまあまあそういう感じになっちゃうんですね。
そう。
ああ。
まあまあまあしょうがないけどね。
でもそのなんていうんですか、スラム街で暮らしてるみたいな人の数は減ってるわけでもないんでしょ。どっかに、まあ、ソウルじゃないどこか地方に行くってことなんですかね。
まあ減ってはいるよ、すごい。
あ、そうなんですね。なるほど。うん、もう、そういうスラムに住んでる人口自体も減ってるんですね。
うん、てか、まあ、よりけりだけど、住所がなかったりするからさ。
はあ、はあ、はいはいはいはい。
うん、だから、保証とかもね、もらえなかったりするんでね。
そうか、まあ、確かにそう聞くとすごいな。
いや、もうそれはすごい。それは日本でもだけど。まあ、だから、河川敷に住んでんのと変わんなかったりするわけだからさ、それはまあみたいなのがあるよ。
まあそうですね、そりゃその HP がもうすぐにゼロになる感じですもんね。
まあ、てかそもそも学校に通えないところがあったから。
ああ、なるほどね。
住所がないからね。
うんうんうんうん。すごいよな、ほんと。
だから、知り合いに住所借りて、みたいな。
はいはいはい。
うん、な、それはまあ大変や、そんなの。
確かに、実際、なんか中国もそういう人いましたから、ね、結構向こうはいますよね、そういう大陸の方は。友達に住所借りるみたいな。
まあ、日本もいたと思うんだけどね。まあ、だから、どう。
まあまあまあ。
まあ、韓国も、だからもういよいよってことだよ。
うん、なるほど。
だってソウルの知ってるスラム街ほぼほぼ全部なくなるからね。
ああ、そうなんですね。
ドヤ街みたいなんで残るとこはあるけど、
うんうんうんうん、
うん、いつも行ってるところもなくなるし。
ああ、なるほど。
うん、もう本当に完璧なる本当、うん、再開発が行われますよ。
じゃあまあ、わかんないですけど、来年とかわかんないですけど、村田ラムの韓国スラム旅はもう結構ラストかもしれないぐらいなんですね、今回このラックマチさんのやつが。
ああ、まあなくなっちゃうからね。
うん、ですよね。だから行きたくても行けないわけですから、まあ、他にもね、韓国のなんかネタになるところとかあるのかもしれないですけど、スラムに関してはもう結構取り納め的な回だったんですね。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。
ギリギリあるかもしんないけどぐらいの感じだね、次行ったら。
ああ、なるほど。あれっすな、なんか、スラム街はやっぱ行っとかないとっていう、そのことですね、もう。
そうそうそう、そりゃそうよ。うん、スラム街やら、廃墟やらは、それはまあ、なくなるよ。
生もんだな、本当に。
うん、っていうか、まあ、いつまでも、スラム街や生の廃墟がある方が本来的にはおかしいから、まあ別にいいんだけど。
確かに確かに。
ただまあスラム、一緒に行ったタルトンネのあの、ペクサマウルってところは、国がまあスメッツって住んだとこだから、スラム街とはいえ、まあ、れっきとした住所だったので、
はいはいはいはい。
ちょっと、カンナムの住み着いちゃったとことはまたちょっと違うんだけどね。
まあまあそこに住んでくれっつってエリアを作ったとこと、カンナムは単純にそのいわゆるホームレスの人が住み着いてできたってことなんですね。
まあまあホームレス、まあそうだね、まあホームレスの意味合いはちょっと広いかもだけど、まあまあそういうこっちゃ。うん、
あ、なるほどなるほど。
うん、まあそんな感じ。そんな感じの弾丸ツアーでしたよ。
弾丸ツ
アー初めてだよ、俺、海外旅行一泊二日で行くの。
まあ、海外旅行一泊二日って、普通に考えるとないですもんね。その仕事とかじゃないとないでしょうね、皆さん絶対。
いや、単純にもったいないからな。
うん。
何万はかかるからね。
そうですよね。だから、ね、前、これはラジオで言ってないから。いや、なんかね、一泊前乗りか、あと一泊増やして、なんかすればよかったんと思うぐらい聞いてると、ハードだなって感じでしたけど。
まあ、韓国はね、まあ、まあいいか
もしれない。確かに何度も行ってらっしゃるでしょうし、行きやすいですもんね。
うん。まあ、疲れてるしな。もう一日あっちいてもな、そんな元気に活動できたかどうか分かんないから、まあいいんだけど。
なるほど。
そう、でもまたもう一個行くんだよ、今年は。
ああ、そっちは弾丸ツアーではないんですよね。
そう、弾丸じゃないんだよ。長いんだよ。結構。
今度は長期海外。
まあ、長期は言い過ぎだけど。
言い過ぎかもしれないですけど、まあまあ、しっかり時間を取って
海外。向こうでがっつり4日間をいるんで。
ああ、なるほど、なるほど。
で、台湾行って。
はい。
さすがに今年は終わり。
それも、スラム街とかを取材ってことなんですか？
ここはちょっとね、まあ、スラム街は行かないけど、まあ、そういう感じではある。
なるほど。
とか、まだちょっと確定してないとこもあるんだけど、まあ、これも、ちょっと一人じゃない感じで。
じゃあ、まあ、まだちょっと計画、どの辺取材しようか計画中なんですね。
うん、とか、人に連れてってもらうとこもありのって感じで。
ああ、なるほど、なるほど。
そう、ちょっと車とかも出してもらいいのみたいな感じなんで、まあまだちょっとわかんないんだけど、まあでも、 それ2日間、残り自分2日間みたいな感じでやる感じなんだけどね。
なるほど。あ、じゃあ2日はもうその人にお任せして、面白いとこ連れててもらって、2日は自分で調べてとこ行くと。
そうそう。で、まあ、レトロとか撮れたらなぁと、あれはごめん、レトロじゃない。現場主義、リアル現場主義の動画でも撮れたらなぁと思ってんだけど。
はいはいはいはい。
まあね、何にせよ、まあまあまあ。まあ、よう行きましたよ。年始からポーランド行って、ポーランド行って、どこ行ったんですか、僕は。ポーランド行って、ポーランド行って、韓国行って、香港行って、で韓国行って台湾行ってでか。
そうか、そうか、韓国がそんな入ってるのか。台湾は、香港は聞いてたけど、そうか。
まあでも台湾はさすがに楽じゃない。前回の香港死にかけたけど。
あれだ、韓国前なんかチンポだらけのなんだっけ、
そうそうそうそうそう、
とこ行ってったって。今ねちょっと過去のを遡って、はいはいはいはい、
チンポとあのイースンボク君の旅やね。
あのイースンボク君は死にましたの。
いやー、もうなんか遥か昔なような気がするよ。もう
5月に話しているってことは4月ぐらいに言ってるのかな、これは。
まあまだちょっと寒かったからね。
なるほど。でも2024年の村トラムは結構本当に海外旅だらけの1年でしたね、こう聞いてると。
まあコロナも完全に収まったというか、まあ収まってはいないのかもしれないけど、こういうこと言うとあれだからあれだけど、
まあまあまあ、ただまあまあ海外旅行は行きやすくなりましたよね。
そうだね、基本的に弊害がなくなったのでって感じかな。
ですね、なかなか。台湾もまあまた行って戻って来られたらちょっといろいろお聞きはしますけど、ポーランドとかもね聞いてて本当面白かったしな。まあ、
ポーランドなんて今までの海外旅行の中で一番アウトプット少ねえんだわ。全然出してないよ。ほぼリアル現場主義とフジクラムっていう誰も聞いてない、俺の中で誰も聞いてないランキング1位2位のところでやっただけだよ。
まあまあまあまあまあ。
リアル現場主義で何やってるか分かんなかったからやってないんだよ。あ、ちょっとだけやったかな。回んなかったけど。
なるほど。リアル現場主義のユーザーたちに刺さらないネタだったんだ。
いや、まあ刺さんないだろうなとは思ってたけどね。
僕個人としては非常に楽しく、お聞きしたという感じだったんですけど、なるほど、なるほど。
ポーランド行きましたって言われてもな、みたいな。
まあ、また、そのね、なんか、いっぱいヨーロッパ行ってる人、キャラとかの人が言うと、また、あれなのかもしれないですけどね、ちょっとこう、変わってたんですかね、普段と。変化球すぎたんですかね。
まあ、なんか、ちょっと興味湧かないのは分かるけどね、なんとなく。
なるほどね。まあまあまあまあ。だから多分韓国、台湾、香港の方が盛り上がったりするんですかね、その辺は。
まあリスクも少ないよね。仕事で行くんならね。
ああ、確かに確かに。
やっぱりそうだね。まあ高いし、時間かかるしな。
なんかでもちょっと今回その弾丸看護ツアーにちょっとお話ちょろっとだけ戻したいんですけど、その、まあ、落待ちの人らと行くわけじゃないですか。なんていうんですかね、なんかこう、何が疲れるとか何が楽とかってあるんですか、その一人というか自分の慣れたメンツで行くのと、なんか違いはあるもんなんですか、あんま関係ないんですか。
あ、まあ、いや、やっぱり、落待ちと言ったら、動画回ってるから、完全にこう、人からインタビュー取らないとなっていうのはあるよね。
なるほど、なるほど。ただ、現場主義だと歩いて回すでもいいけど、落待ちの場合はインタビューも取らないとってことですね。
そうだね。だから、喋ってくれる人を探さないといけないから。それは山谷でも何でもね。
はいはいはいはい。
それはやっぱりちょっとハードルは高いよね。
なるほど、うん、まあそうですよね、スラム街でインタビュー答えてくれる人を探さなきゃっていうね、そのソウルの街中の若い兄ちゃん姉ちゃんに声かけるのと違いますもんね。
いやそうね、だからまあ緊張感はあるけど、まあ、うん、逆に言うと取れれば勝ち組感もあるよね、すごいなっていうのはあるからね。
じゃこれつまり何か所か行かれてますけど、まあ全部言っちゃダメなのかよくわかんないですけど、何人かにインタビューされてるってことですよね。
まあそうだね、一箇所につき一人は行ってるね。
行ってるって感じ。
少なくとも。
これなんか言っていいお話とかあったりするんですか。
まあまあもうすぐ出るからやめとくかな、うん、
あまだこれ聞いてる頃にはまだ出てないかもしれない。
ギリぐらいだから、まあまあまあ、
あじゃあそれはまあちょっとラックマッチの方でまあ見ていただいてという。
そうそうそうそう、そんな感じですけどね。
気になりますね。
まあね、
ラックマッチといえばもう村田ラムが一番回ってますから。
まあでも何がいいってやっぱね、動画に出るとさ、やっぱ出て終わるから楽は楽だよね。
ああ編集とかないし、
編集もないし、まあ、文章書かなくていいのが楽だよねやっぱりね。
ああなるほど、そっか、
うん、
だから出役の方がまあまあ、まあ、村田さんの場合は書き手もやったり編集もやったりといろいろ経験というかいろんな仕事されてるから出役だけで終わるって意外と楽なんですね。
いやもう断然楽だよそら。
なるほど。
だから文章書くのめんどくさいもん。
まあ、まあもちろんもちろんそうだと思います。
うん、年々めんどくさくなるよ。
この話毎回言うんだよ。だから多分本当にめんどくさいんだろうなって伝わってますよ。
めんどくさいしさ、なんかもう本当にやっぱりレムさんは文章がいいですよとかどついてやろうかなと思うよね本当に。
そんなこと言う人いるので、まあどつかなくてもいいかもだけど、
人生潰していっとるんやんな。
だからその人的には文章好きなんですね、ラムさん。
じゃあ読むのはそれは好きかもしれんけど、別に作るのが好きとは限らんやんか、そんなの。
そうですね、向こうは気楽に 本のポチッとして読むだけですけど、こっちは書いとるんやと。
そう、読むぐらいの感じで書けるんやったら書くわ、そんな。もう、何倍時間かかると思うとね、そんなもん。
確かに、本当に漫画にしろね、このラムさんのインタビュー記事で、そう、書くのは大変なの、読むのは、もう秒では終わらないけど、まあ、一瞬だけど、書くのはもう、ものすごい時間かかるから。
そうよ。で、まあ、記事なんて出ちゃったらな、まあ、原稿料もらって終わりやからね、基本。
ああ、はいはいはい。
なんかさ、ここに来てさ、なんか今まで書いてた漫画がさ、
うん、
アンリミテッドだったんだよ。
うん、ほうほう。
俺が短調のやつも、丸山さんと共著のやつも、
はいはいはいはい。
俺の一コアを他の人が漫画にしたやつも全部、
うん、
全部っていうか最新刊を除いて Kindle Unlimited になったんだよ。
なるほどなるほど。
でさ、結構読まれてんの。
うんうんうんうん、
高いやつだとコミックで100番台で、
うんうんうん、
低くてもコミックで5、600番台だね。
お
ー、かなり高いじゃんか。
うん、いや高いですよ。
で、なんか、まあ大体なんか年間に2期ぐらいこう、印税支払いがあるんだけど、
はいはいはい。
で、それと合わせて、一コア3が出て、それが、まあ、ルポ本は最初からアンリミなんだけど、それも売られてて、それもだから売れてて、で合わせてワンツーもすごい出てるのよ。
まあまあ3が出たらね、あそこで知った人は1に変えますもんね、どれどれと。
つか2がすげえ売れてて、なんか多分1はもうさすがにちょっと読まれ過ぎたところがあったのか。まあ、それでもね、それでも、エッセイランキング10位とかにも入ってんだよ。
すご、う
んうん。全体ランキングも別になんか、だから300位とかになってんだよ。
うんうんうん。
高いのよ、やっぱり300位とかだと。
そうですね、はい。
だからさ、次の印税、めっちゃもらえるんじゃないかな、と思ってさ。
今聞いてる感じだとめっちゃ入ってきそうです。
もうめっちゃお金好きだからさ。
あんまかっこいいセリフでもねえな。
いや、あれでさ、リアル現場主義の生配信でさ、
はいはい、
誕生日にやったんだけどさ、生配信。
はいはい。
でなプレゼント何がいいですかってこう言われたから、
うんうんうん。
天城って言われたんだけど、
うんうんうん。
本当に天城もらうとすごい悪い気すんね、あれなんか。
いや、まあわかるよ。
でも天城ちょっと用意する暇なかったんでって現金もらってさ
それもうやだな
現金3人ぐらいもらってさ
まだ天城風にしてほしいなマジで。
まあ別あの嬉しいけどね。
まあまあまあまあ、うーん、場合によっては現金の方が助かる時もあるけれども、
まあまあ大変やからね、持って帰るのね。
うん、
誕生日プレゼントだって家に郵送するだけで4000円以上かかったやろ
まあでもそうですよね、持って帰れないですもんね、そんなファンの方からいっぱいもらうと、
まあ、全部じゃないけど、あの本の売れ残りと T シャツの売れ残りとプレゼントを送るのに4000いくらかかってんの、わーってなったけど
まあまあまあ、それはもうありがたい4000円じゃないですか。
いや、もう、マイナスはない方がええやろ。
だったらもうなんか、ガラガラで持って帰るしかない。
いや、行きは藤倉さんに送ってもらったんだけど、
うん、なるほど。
帰り藤倉さんにタダで送らせるのは忍びなさすぎるやろ。あの人めちゃめちゃ東の人だからさ。
まあまあそうですね、そうですね。
2時間ぐらい、遠回り、3時間ぐらいか遠回りさせるのはさすがに申し訳ないやろ。新幹線で大阪行ける時間、一人で運転させるのは申し訳なさすぎるからさ。
確かに確かに。
うん、自分。で、まあいつもだったら自分で持ってくるんやけど、もうちょっと持ってこれる量じゃなかったから。
なるほど。
全部送ったけど、まあね、なかなかでしたよ。まあなかなかだから皆さんもね、まあ、現金がいいかな。
もうあのかさばらないお札で皆さんお願いします。もう
あの真ん中のあの透かしのところにメッセージを書いてもらう、怒られるわもう絶対使わないんで
俺そのお札本当に池袋のコンビニとかで出回ってきたらビビるよもう使ってるってなる
あそこにおめでとうって書いてくれたらもう絶対使わないんで一生取っとくんで
大丈夫。東村山のスーパーとかで出てこない、そのお札
パラパラ漫画にして送ってくれるとね、なんかパラパラパラってやるとあの真ん中
お誕生日おめでとうってこうお辞儀するパラパラ
そうそうそう、50枚ぐらいの動画でやってもらえるのはありがたいですね。
いや、それでも送ってきてくれた人がいて、一回本当にやる現場主義で本当に送ってきたやつがいるっつってやりましょう。
まあ、違う。多額の現金はちょっと受け取ると怖いけどな。
怖いっすよ、本当そんなの。うん、だから、みんなね、本当にその、ちょろっとでいいと思うんです。その、ね。今だとあの人か。
税金どうなんのかな。
マジで、でも本当、引くぐらいもらったらやっぱ税金なの。でもスパチャとかもきっとそうだよね。引くぐらいもらったらなんかだよね。い
や、スパチャはそうだよ。だってスパチャは、究極的に Google から支払われるんだから。
そうだよね。だからあれはもうただの収益だから、うん、スパチャでも別に、お誕生日おめでとうでも別にただの収益だよね。
スパチャなんて多分5割以上持ってかれるよ。
まあまあそうでしょうね。
うん、そりゃ、あのさ、なんか一回さ、冗談でさ、じゃあお金振り込んでくださいで、あの、振り込み先は概要欄に書いておきますんで、って言ってさ、
うん。
たら、なんかコメントで、概要欄に書いてないんですけど、どうしたらいいですかって来たから。
なんか、
怖いとか、いつも意味なく、振り込み先を書いておけば、
いやー、行かれてんのー。まあまあ、
ただな、
そういうこと？
いや、ただな、俺、本名やねん。
いや、もうダメじゃん、なんか作んなきゃ。
せやね。
それは、もう、 ほんとマジレスだけどダメよ本名。
いやだから教えてないのよ、教えてないから、だから本名じゃない振込先を作んないと。
いやそれはもうそんなのとっくに持ってると思ったよ。
あ、持ってないよ。
もう作りましょうよそんな、なんか
そうやね、自分銀
行。いや、マジでそれは。
でもそれってさ、なんか法人持ってなくても作れんの？
作れるんじゃないですか、別に。
村田ラムとかで？
作れると思いますよ。
ほう、それじゃあ作って、もう、そうやね。だからなんか、みんなな、今な、やっぱあれだもんな、欲しいものリストとか。俺は、お金が欲しい。お金、
いやもう
お金ちょうだいだよ。また出た。また出た。必殺3。お金
ちょうだいでしょ。
必殺3だよ。お金ちょうだいだよ。もう必殺3ですよ。
必殺3だ。
誰が見てん
の？もうね。
いやまあでもな、まあ、本当、これはマジでお金が一番嬉しいからね。
もうでも来年の印税はすごいことになるわけじゃないですか、これ。
別に印税がすごいことになろうが、別にお金には果てがねえんだから。
そうね。それはまあ、その通りだけど。
なんだよ、じゃあ100万円入ってきたら5万円いらないんやな、お前は。
そんなことない。105万の方が上だから。
105万。100万より105万の方が5万円分嬉しいじゃないか。やっぱり
上だから。常にトップを目指すために5万は大事にしていかないとね。
しかもその、大したことないからな、そのなんか、とんでもない人たちに比べたら。キヨさんとかに比べたら大したことないからな。
そうだね。東京ドームを埋め尽くしたキヨさんに比べたら大したことないわけだから、5万なんて。
そりゃそうだよね。多分、キヨさんとかにとっては多分東京ドームとかがどうでもいいんやと思うで。
まあ、あれだって、その、やんない方が儲かるけどやってあげてるらしいですよ。
いや、だろう。だって1本動画上げたら平均250万ぐらい回ってるぞ。
まあ、キヨさんじゃないけど、マジでキヨさんと同じかそれ以上クラスの人の運営の人と一回飲んだんですけど、やっぱりそのオフ会的なああいうツアーとか、東京ドームイベントとかって、まあファンが喜ぶからやってあげてるだけで、まあその黒字じゃないんですって。やんない方が黒字なんですって。
いやそりゃそうだと思うよ。だって動画何本か上げたら、だって一本上げれば確実に数百万円儲かるんだよ。だから、うん、
向こう的にはもう誕生日イベントとかしたら赤字なんですよ、
逆に。いや、そうだと思うよ。だからそういう人多いよね。だから俺の知り合いもなんか結構でかいところでやったけど、満席になった段階ではまだ赤字って言ってたもん。
なるほどね。
グッズ売りまくってやっとプラマイゼロ
で。まあそういうことなんでしょうね。だからまあ本当にファンサービス、年に1回ぐらいサービスでっていう気持ちでやられてたりするんでしょうね。
そう、だからそんなのに比べたら全然ね、あれなんだから。
もう本当に
小銭集めて生きてますってやつだよ。
僕に至っては本当、まあまあ僕もゲームのねやつとかで天岐阜いただくだけで本当お辞儀して生きてますんで。
そうだね。まあ
ね、そういうことで
終わり。
お金欲しいだけの話。